感じなんだよね。
今のバナーのあれでもいいですけど、
Thank you. Thank you. 年度の5月第2例会を始めたいと思います。皆様ご起立お願いします。音楽、はい、吉田会長、提唱よろしくお願いします。
検証いたします。
はい、ロータリーソング検証講師の理想です。
一日本当にサッカーまでやっていただいて本当に、大変でしたでしょう。
俺も
ああそこに遠藤君もいましたが、今日やっと歩いてるそうですが、普段の、運動不足かなと思います。せいぜいこれからも頑張って毎日歩いてください、ということで昨日は本当に多数の参加者で本当に かつてないぐらいの会員の方たちが、参加されました。本当に数名の方が来てないなというふうな感じでした。その中に日下部さんもおりましたが、本当に素晴らしい大会が挙行されて、本当に嬉しく思っております。優勝チームもですね、今までは柴田 FC がほとんど優勝していたんですが、今年初めて聖路 FC が、優勝いたしました。見てるとやはり、本当に3名ぐらいがすごい、うまいっていうか、もうコーナーキックでもうコーナーに入れるぐらいのそんな場面も見せていただいたりして、本当にうまいなと実感したところがやはり優勝というところでした。2位がいじみのでしたね。ということで、本当に9チームでしたが、怪我もなく無事に終了させていただきました。その後懇親会やったんですが、しぶき会員のところには料理がたくさんあって、本当に美味しいひとときを過ごさせていただき、さらに二日酔いなどもいただいて帰ってきた次第でございます。それからですね、今日ロータリーの友なんですが、今月の5月の代がですね、ロータリアンのための会員の入会と維持入門という、月間でございます。その中にちょっと気づいたのがあって、ちょっとお話ししたいんですが、ちょうど内モンゴルにおける砂漠化なんていうのがあって、本当に遊牧民が悪いんだとかなんとか言ってる中国人もいるらしいんですが、実際何が悪いのかななんて書いてあるんですが、実際私が目にしたところは、やはりその石炭の平掘りとかそういうのをやっていて、本当に広大な土地をもう元に戻らないような、草も入らないようなところにしているというのを現実に見てきたんですが、そこにはもう一つ、日本の援助で、木を植える、それで相当な木を植えたらしいんですが、木を植えると水分をたくさん使う、吸い取る、そうするとさらにかえって砂漠化が起きるということも書いてあります。やはり本当によその国で井戸を掘って、日本のボランティアが井戸を掘ってあげたら、その井戸の中から毒物が出て、しびれたりとかいうこともありましたけれど、なんか同じような、人のために一生懸命やったのがかえって反対に、その地域を悪くしているというところが あるみたいで、こういうのが本当になんか心が痛むような、なんか話で、日本人がよしとしてやったのが逆に恨み出てるというところも本当に怖いななんて思っております。今後ボランティアも、その辺もよく考えながら、やっていったらいいんじゃないかなと、そのように思っております。こんなところで今日は、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
会長ありがとうございました。引き続きまして幹事報告、大堀さんよろしくお願いします。
はい、幹事報告をさせていただきたいと思います。幹事報告と合わせて本日は理事会が第11回目ということでありましたので、そちらもご報告をさせていただきたいと思います。まず幹事報告です。ロータリーレートのお知らせということで、1ドル102円現行通りということになりました。続いて2014-2015 年度の RI 第2560地区より会員状況セミナーのご案内ということで、5月24日 小千谷総合福祉センターで行われます。出席者は来期の会員増強委員長になると思いますけども、畑野正人君ということになっております。あとロータリー山の会のご案内ということで6月14日ということで来ております。山崎ガバナー年度の地区行事であります山の会を開催させます、いたしますということで、日本海飯田連峰の展望を堪能できる高坪山、何でしょうか木戸さん、はい、高坪山標高570メートルを登る計画ですということなので、こちらも、ふるってご参加をお願いいたします。相馬ロータリークラブより50周年式典のご出席のお礼状ということで受けたまわっております。後ほど会長の方にはお渡しさせていただきたいと思います。続きまして、柴田城南ロータリークラブ柴田城の環境保全ブルーギル駆除活動参加のご協力のお願いということで、今回今日も来ていただいておりますけども、柴田中央高校のインタラクトさんの方から出席を9名ほどしていただくことになっております。非常にありがたいなと思いますけども、まあ、城南ロータリーは来期よりインタラクトとかロータラクトということで、その3つの会で運営してほしいという意向もあるということも聞いておりますので、今後も含めてご協力をお願いしたいというふうに思っております。幹事報告は以上になります。それでは理事会報告の方に移りたいと思います。承認事項が8つほどありました。まず明確申請がありました。先日行われたお花見の会ですね、そちらの方の承認が全員可決ということになっております。続きまして、来期の組織承認ということで、小山年度より新組織案が提出されまして、こちらも満場一致で全員で承認をさせていただきました。後ほど、小山年度小山さん、小山会長、幹事、星野さんより新組織図が配布されて、内容の報告は来週以降されると思いますので、ご案内とさせていただきたいと思います。続きまして、新旧理事役員の引き継ぎ会の開催です。こちらも、5月29日に、例年ですと月岡でやっておりましたけれども、今回は庭山さんで行うということになりましたので報告させていただきたいと思います。続きましても、チャリティーコンペ例年やっております。そちらも6月25日に決定しております。それは夜間例会がその日最終の、吉田年度最終の夜間例会がありますけれども、そちらの日中チャリティーコンペということでさせていただきます。チャリティーの目的なんですけども、今期は国際支援が実施されておりませんので、そのチャリティーどうするんだという話になりましたけども、来期の計画の中で、星野さんの方で予算化をして、しっかり奉仕活動をするということで、後ほど報告あると思いますけども、こちらもご協力ご参加よろしくお願いしたいと思います。合わせてコンペにはゴルフをやられないという方にも合わせてチャリティーをお願いしたいということで、こちらは来期の社会奉仕委員会と国際奉仕委員会、共同でやりますので、ボックスを設置をしてチャリティーの協力要請が後ほどあると思います。続きまして、未来への思いの意見集約の報告ということで、数々のご依頼をしてしまいまして、また直前になり、私の方から本当に感謝を申し上げることなんですけれども、結果報告としてはですね、簡単に数字で内容を読んだと時間かかるんで、1番目から9番目まで丸つけていただいたんですけど、まだ今日まだ出していただいてない方が10 16% の方がいらっしゃいますので、そちらのちょうど聞きますけども、大体これでおおむね集約ができました。結果報告としては一番多かったのが3番目ですね。で2番目に22名集まった、1番目と9番目その時点が17人集計できた2番目ということで、あとあの少し集まったところもありますんで、こちらを少し修正しまして、まず4つ集約します。4つに集約をしまして、掲示ということで、まあ、この RI の方針の下のあたりに掲示をさせていただこうというふうに計画しておりますので、作成に入りたいというふうに思っております。続きまして、綱領から目的へ掲示物の作り替えということで、実はこれまだロータリーの綱領ということになってるんですけども、今期の規定審議会で目的へ変更されました。で、現況報告書等は全て目的になってるんですけど、こちらの掲示物だけ綱領になっておりましたので、これも作り替え、今期中に作り替えをするということに承認を得ましたので、アートグラフィック新潟さんに依頼をしようというふうに考えております。続きまして、定款採測の一部修正ということで、これも規定審議会でいろいろ検討した結果、定款が少し変更になっておりましたので、後ほどロータリー情報委員長の馬場さんから報告があると思いますので、こちらは内容は割愛させていただきます。続きまして、20周年の記念式典の計画と予算案ということで、報告がありました。こちらも予算計画上若干資金が足りないということが判明しましたので、下期に実は積立金というか周年分を減らしたんですよね、会費を減らした分、まあ、その分もありまして足りないということもありましたので、一般会計の予備費がまだありますので、そちらより周年の方に30万円ほど充当する、増し積みするということで、こちらも合わせて承認させていただきました。最後に報告事業として、これも20周年の関連なんですけども、時計台の設置の記念事業、こちらも今回の式典で審議目録としてお渡しするんですけども、実際実施されるのが多分来年再来年ぐらいになると思いますので、これも一括してホンダ電機さんに事業として発注しますけども、そちらの支払いの方が来年再来年になるので、一旦の20周年記念事業の特別会計今作っておりますので、そちらの方に一旦ニコニコボックスより出資しまして、そちらで後ほど実際事業が行われた後支払いをするというような形でさせていただくことになりましたので、こちらご報告とさせていただきたいと思います。幹事報告以上になります。
はい、ありがとうございました。続きまして、委員会報告は、ございませんでした。
はい、
幹事から先ほど話があったんで、することになりました。定款はですね、RI の定款をそのまま採用せというのがロータリーの約束ごとです。我々クラブで選択できるのはクラブの名前と、柴田と聖路というその範囲だけです。したがってそのままその部分以外は、RI の標準ロータリー定価をそのまま置き換えるという形にしました。ただ一つ皆さん一つというか、話しておきたいことは、前に城南にいた中村さんがクラブに入っているということで、たまに過去2回ぐらいメイクアップにうち、に来たという事例がありますけども、まあ、クラブというのは、まあ、ご存知のように皆さんが集まって礼拝 をやるということじゃなくて、インターネットを通じてということです。まあ、日本においてはそれはちょっとロータリーと違うじゃねえかという、異論もあるやに聞いておりますが、世界のロータリーではそれは認めるということになっています。それともう一つ、衛星クラブというのがありまして、これは一つにはまだ、ロータリーとして25名が集まらない小規模の集まりで、そういう状態のだけどもロータリーというものを作りたいというその成長過程のクラブ、それをが一つ。それから、逆に衰退して機能しなくなりつつあるなってるというクラブをがあります。その2つをですね、現存するクラブの衛星クラブとして、例えば衛星クラブですから、まあうちのクラブが地球だとすると、そのそばにいて全部支配を受けているっていうか、まあ月みたいな存在という形での存在しているというクラブが、ロータリーに、まあ直接まだ我々には影響ないんですけども、衛星クラブは日本に2つか3つか試験的にというのが、今度試験が外れて、現実に存在するというクラブが日本に2つぐらいしかないんです。まあそことの関係ですから、まだ我々には直接関係ないというような形です。それがまあロータリーの世界的流れの一つであると。まあ去年のに規定審査議会がありましたんで、来年明けて来年再来年にまた3年ごとに1回ありますんで、再来年にあるかと思いますけども、それまでの間は今のままの定款がそのまま有効になるということです。まあ文面を見ますと、ちょっと一体なんか難解っていうか理解に苦しむような表現の部分もあるんですけども、まあ私はとやくという問題じゃありませんので、まあ定款はそのままにコピーしました。したがって中身がおかしいな、あいつちゃんとしたんじゃねえ、見ているんかいなと言われるかもしれませんかけども、それは私の責任じゃございませんので、あえて、はい、言わせていただきます。以上です。
はい、ありがとうございました。委員会報告ではありませんが、ここで富永委員からちょっとご連絡ということでお話し、
皆さんお疲れ様です。皆様 のボックスのレターボックスの中に、2枚ほど、ご案内を入れさせていただいたんですけども、実は本日7日より13日まで、新潟県の、県民会館で、このような水彩画の、展示会をしております。どんな水彩画と言いうかと言いますと、富山県に在住の画家の方で、その東北の被災する前の風景を絵にしまして、それをその被災された方たちに、無償で配り歩いている方がありまして、その人の、展覧会といいますか展示会を、県民会館の方でやっております。で、それの活動のその資本はどこから出るかといいますと、その会場でポストカードであったり、あとこういった、日めくりを販売しまして、それをその資本をもとにその被災地の方たちに、これと同じものを配っていると というような活動をしていることであります、私は直接その方とは関係ないんですけども、ただその商工会議所青年部のつながりの中で、ぜひ富山からそういう方が、新潟の方にも活動したいということで依頼が来たものですから、私のできる範囲の中で協力させてもらうということで、今朝も早速その展示の飾り付けに、お手伝いに行ってきたんですけども、ぜひ皆様にもお時間あるようでしたら、あの足の方を運んでいただければと思います。その会場に入る入場料は無料になっておりますので、ぜひ気軽に行っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、引き続きまして親睦委員会の方から、各種お祝いをお願いいたします。
はい、それでは各種お祝いの贈呈に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず大変おめでたいからでございます。還暦のおめでたいから須藤彩子さん、彩子君
おめでとうございますって言えばいいのかどうなのか。
ありがとうございます。
はい、大変おめでとうございました。皆様入りでございます。それでは続きまして、会員の誕生祝いの贈呈でございます。まず5月13日斉藤正幸君。5月13日富永哲夫君。続きまして5月18日本間光三君。では続きまして5月20日有田司君。先ほど還暦のご紹介いただきました5月25日須藤彩子君。そして5月最後になりますが5月28日中野清君。はい、お欠席でございます。では記念の撮影をよろしくお願いいたします。はい、OK です。それでは結婚記念日の贈呈でございます。5月23日本間光三君、最後のご登場でございます。ありがとうございました。
はい、
おめでとうございます。
そして、5月25日天野重和君。日浦みのぶくんの妻でございます。日浦みのぶくん、あけみさんでございます。ごめんなさい、私です。すみません。
はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。はい、OK です。
はい、はい、おめでとうございました。続きまして出席委員会の方から 100% 出席の、お祝いのご報告をお願いします。
小泉茂君、はい、13年須藤彩子君、1年おめでとうございます。
はい、1年間は
い、はい、
はい、OK です。
はい、おめでとうございました。出席委員会の方より本日の出席状況の、連絡をお願いします。
では発表させていただきます。4月16日会員数51名し、当日出席者42名欠席者9名連客5名修正出席率 91.1%。 4月23日会員数51名当日出席者31人当日欠席者20人連客10人修正出席率 84.3%。 5月7日会員数51名出席者41名当日欠席者10名 80.3% でした。以上です。
はい、お疲れ様です。続きましてニコニコボックス、今日は数が多そうなのでお名前だけの、ご報告でお願いします。
ニコニコボックスから報告申し上げます。小泉茂君、三口正明君、二口です。広田孝明君、十口です。まさかずくん、三十口です。宮田翔平くん、四口です。三木雄さんくん、三口です。本間さんくん、五口です。広高くん、十口です。渡辺北井くん、十口です。日浦二之くん、五口です。本間高僧くん、三口です。富永哲臣君、十口です。秋田司君、二口です。三口です。斉藤正幸君、三口です。鈴木玲子君、三口です。以上はもっと三口です。
はい、ありがとうございました。引き続き時間を押しておりますので休憩を挟まずにですね、クラブ協議会の方に入りたいと思います。これはインターアクトのですから新世代、はい、高橋さんお願いします。
じゃあすいません、クラブ協議会ではたくわでございますので
よろしくお願いします。
すいません、まずじゃあ岩村さんと横山さん、どうぞ、その真正面の方によろしければ来てください。ちょっと紹介します。どうぞ一緒に並んでいいです。はい、3月の20日から4日間とあと4月の25、26日群馬県、3月は台湾ということで、千葉市中央高校インターアクトを、代表して台湾と群馬にインターアクトの交流会に出ていただいた岩村さんと横山さんです。今日はちょっと緊張した顔してるんですけど楽しかったこの旅行の話、あと台湾の同じような同年代の人たちがどんな感じだったのか生の声で皆さんに聞いていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。紹介をこれでしまして、よかったらもうそのマイクの前で2人で立って話を始めていいです。写真の方はそちらの反対の壁に投影しておきます。スライドショーで連続的に150枚ぐらい3日間の様子投影しますが、お話をまず話を聞きながら必要があれば近い近い写真を見ると、そして、高校生の人がストップとか言われたら私ストップして画像を見せますから、それで話を進めます。じゃあ早速です。どうぞよろしくお願いします。
柴田中央高校の横山みのりです。
山村智美です。
今日は短い時間ですが私たちの体験してきたことを発表させていただきます。1日目、私たちは台湾で有名な夜市を見学してきました。 ピオカジュースや台湾ラーメンなどのたくさんの屋台が並んでおり、とても賑わっていました。多くの家庭が夕食は外で食べる習慣ということもあり、多くの人たちがいました。夕食は台湾料理のレストランで美味しい料理をいただきました。
2日目はお寺に行きました。そこのお寺にはお供え物がたくさん置いてあり、そのお供え物には受験や出産がうまくいくようにと願いが込められているそうです。その後故宮博物館に行き、博物院では歴史ある宝をたくさん見てきました。そして私たちが一番心に残った思い出が本屋指定先のことでした。そのことについてこれから話をしていきたいと思います。2日目の午後に台湾の高校に着くと、盛大に迎えてくれていた生徒の姿が見え、とても嬉しく思った反面、パートナーとちゃんと喋れるかどうか不安な気持ちがありました。しかし台湾の生徒が日本語を使って心から歓迎してくれていて、気楽に話すことができ緊張もほぐれました。それからホームステイ先でたくさんのおもてなしをしてもらいました。そこではピザ作りを体験させてもらい、作ったピザをロータリーの方と美味しくいただくことができました。夜は台湾ならではの食べ物をたくさん食べられきました。パートナーと過ごすうちにコミュニケーションもだんだん上手に取れるようになり、自分からも積極的に話し仲良くなることができました。さよならパーティーでは互いに練習してきたパフォーマンスが思っていた以上に盛り上がり、台湾と日本の絆を深めることができたと実感できる楽しい時間となりました。そして私はこの4日間を通して台湾の歴史と文化を感じることができ、多くのことを学ぶことができました。そして互いに異国の言語や習慣を知ることの楽しさを感じることができ、本当に参加してよかったと思います。この経験が私にとって心に残る宝物となり、今回学んだことを何事にも積極的になることや、英語への向上心を高めていく努力に生かしていけたらいいなと思います。出会ったすべての人たちがとても温かく、ホームステイ先では本当の家族のように出迎えてくれて嬉しかったです。わずか1日でしたが、一生心に残る思い出がいくつもできました。台湾に行って同年代の高校生が母国語以外に英語、そして高校に入ってから習ったという日本語を話せる姿を見てとても衝撃を受けました。文化の違いの他に語学力の差を感じられたことは、私が今後たくさんのことを学んでいく上で良い刺激となりました。もっと知識を身につけるためにも勉強を頑張りたいと思うようになりました。そして台湾のパートナーとまた会う機会があれば、相手に頼りきりではなく、私も英語、中国語で会話したいと思ったので、そのためにも今まで以上に勉強に励んでいきます。この研修でできた日本、台湾の友達は一生の友達です。日本と台湾の交流の架け橋になる機会をロータリークラブの皆様が与えてくれたことに感謝し、次は自分が日本の魅力を他国の人に伝えられるように語学の勉強に力を入れていきたいと思います。今回の台湾研修で私たちは大きく成長することができました。これからも柴田中央高校
をよろしくお願いします。
以上です。ここに行ってください。じゃ
あ、せっかくですから、何かこの高校生に質問したい方いますでしょうか。特別なければじゃあ私が補足の時間がまだ少しかなりあるんですが補足をさせていただきます。これ最後の今の画像は最後のさよなら台湾でのさよならパーティーです。いろんな衣装を着て踊っている子とか歌っている子いましたけど、これが 高校生ですね。でこれはもう日本人の28人のこれが、2567人、この中にいまして岩村さんも岩村さんですけど、2567の7人がや歌と踊りをやって、その後こうやってみんな仲良く日本人と台湾の生徒でこれなんて言うんでしたっけ、ジェンカですね、ジェンカをやった。基本的に最近このスタイルって毎年行ってるようですけども、初めて会う生徒があっという間に仲良くなるということで、非常に現場にいるとロータリアンとしては若い人たちは本当にすぐコミュニケーションができるようになるということで、感動して、見ているところです。これもあと高校生、西電高校と三重高校という2科校が今年参加してくれまして、どちらかの生徒さんです。これも高校生、これはたまたまの、何でしょう、ロータリーの交換留学生で来ているメンバーが国際交流ということでついでに参加してくれたということで、高校生ではありませんが台湾に来ているロータリーの交換留学生、これも高校生です。これ何歌ってたんでしたっけね、フォーチュンクッキーでしたっけ。そうですね、歌ったらこの歌も台湾の高校生非常に人気がありまして、一緒に歌って一緒に踊ってロータリアまで一緒に踊ってしまったと。こんな感じで、盛り上がったのが台湾でのさよならパーティーということになります。この方がこの月の来年の新潟受け入れの団長をする高田東ロータリークラブの高坂さんという方です。その顔つなぎということで行きまして、台湾では高坂さん来年の団長で有名になりましたので、来年の受け入れは心配ないのかなと。こんな感じで地区行事ですけどね、ロータリアンみんな楽しくこう交流をしているという感じです。あと実際行ったメンバーはですね、新潟2560地区が、高校生が7人、柴田中央高校が2人、それから新潟明君高校が3人、そして、長岡高専の男子が2人、合計7人、あと群馬県が21人です。かなりたくさんの高校で、名前のあまりよく知らない高校ばかりで名前は言いませんが、確か7、8学校からやはり数人ぐらいずつ集まって21人ということ、28人が日本の高校生です。さっき高校の入り口で名札を持った高校生がいましたけど、あんな感じでもう高校を挙げて受け入れをしてくれるんですね。ですから多分初めて行った高校生はみんなすごく感動するんじゃないかなと思いますし、これが本当に最後、台湾から別れる最後の最後の、シーンですけれども、この後がまだすごかったんですね。そのうち画像が出てくると思いますけど、これは台湾の人でしたね。そうですね、台湾の代表の挨拶で最後手に手つないでと歌って、これで終わりだと思ったんですね。ところが何が出てくるかと言いますと、もう少し早く進めた方がいいでしょうかね。大丈夫かな。この会場は確かビルの8階ぐらいのパーティーができる会場で、降りたら高校生がまたこう並んで待っててですね、お別れをしてくれて、そしてホームステイしたところのお父さんとか家族も全部来てて、みんな抱き合って泣いて、そしてみんな感動して、こんな感じでたった一泊のホームステイですけれども、本当に心を打ち解けて、これで台湾からお別れしたというところになります。 地区行事なんであまりその各クラブのところになかなか情報が入ってこないということで今日この場所を設定させていただきました。インターアクトのこの交流事業というのは22回、20年以上毎年続いてまして、台湾の人ももうぜひこれからも続けてほしいというように言われているところです。そしてこの2560地区、地区と2840地区、群馬両方ともですね、これからも続けていかなきゃならないなというようなことを皆さんで話をしているというところです。ロータリーの国際交流の、事業としては非常に素晴らしいものがあるなと思いましたと、あと個人的には台湾には本当に何十年ぶりかに行ったんですが、国がやはり素晴らしく発展していたということと、何度も言われてますけど、日本人にはとてもこう親日的だという話のまさにその通りでして、どこに行っても非常に日本人だというといろいろ親切にしてもらえるということで、同じ中国人でもいろいろ違うなと感じたところです。さっき故宮博物館ですけど、故宮博物館はものすごい平日でしたけど人たちが団体で来てました。どういう団体が来てるかといいますと、中国大陸から中国人が団体で来てるんだそうです。それでバスの中で注意されたことは、日本人の人は絶対リュックを担いで故宮博物館に入らないでほしいと、団体で押されると後ろから中国人が何するか分かりませんよということで、本当に中国人びっしりいるんですけど、日本人からはなかなか台湾の人と大陸の中国見分けつかないんですけれども、あ、そういうことだなと、真ん中にいるのはガイドさん、現地のガイドさんですけど、教えてくださる中でリュックサックを外って盗まれるから危ないから気をつけて、そういったアドバイスもしてくれたのが右のガイドさんの名前を忘れましたけど、何さんでしたっけ、なんとかさん、はい、この後出てくる連平地さんっていう女性の方がいるんですけど、この方も20年近くこの交流、この右側に住んでるオレンジ系の おばちゃんって女性の方ですね、女性の方が日本語がかなりできて翻訳通訳をしてくれて、もうこの交流事業に関してはもう何でも知ってるという方で、こういう方がいるおかげでこの盛大な交流事業が行われてるんだなというのが現地によく分かりました。これ全部地元の高校生の人が出迎えを手を叩いて、皆さんよくいらっしゃいましたでした、皆さんこんにちは、日本語で挨拶してくれるんですね。地元の人に聞いたら決して大きな高校ではないそうです。1クラス、1学年5クラスぐらいで、質問、そうですね、じゃあどうぞ座って、すいませんください。じゃあそちらの方にじゃあ移動します。あと一つ、皆さんに紹介しますが、行った日ですね、翌日、地元ではなく多分台湾で結構読まれてる新聞だそうですけど、ここに写真入りで取り上げられまして、日本の青少年の、いろいろ交流団が台北に来てると、で出た写真がなんとそこにいる岩村さんが写真に載せてもらったということで、台湾の人が早速このコピーとか実際新聞持ってきてくれまして、みんなこう喜んでいたと、本当に素晴らしい考えのやつでした。今これもロータリアが入ってくるところ、みんな拍手をしてくれているところ、この中で台湾にいた人たちを見たのは私が初めてでしたっけですね。城南ロータリーも一度担当して、何人かこの方がその何十年も担当している事務、青年高校の事務職員の方で、連平地さんという方です。この方が群馬の一番トップの人で、この人が校長先生、青年商業高校の校長先生、この人が、三重中央ロータリークラブの会長 D さんという方です。この人がババナですよね、地区のババナ、これが、群馬のインタクト部長、私と同じ立場の方になりますでしょうか。これが高校生、台湾の高校生、日本語で挨拶をしてくれました。
日本人の高校生はやはり日本語で挨拶というところが、あの台湾の高校生の気合の入り方が非常によく分かるなという感じがしました。これだけの方が集まっているの歓迎セレモニーと、ここで家族であって、みんなと、確認をして、そしてこういうお土産のなんていうかプレゼント交換がすごいんですね。これも台湾のための習慣だと思うんですけれども、もし何かの機会で台湾ロータリー関係とかで行くようなことがありましたら、台湾はこういう習慣があるんだということもちょっと頭に入れておいた方がいいと思います。行くときにもうすでに会長からあるから何個用意してくれということで、一応2560からも何個かちゃんとそれ相応のものを用意して、それでいう形ができたということです。そうですね、これが 群馬の人ですね。新潟の白根の、小山さんという方が青少年奉仕委員長で、その方も、新潟県から3人、この方ですね、この方が地区の2560地区青少年奉仕委員長小山さんです。これは新潟県からの贈り物を渡しているところです。こんな感じで2560から私とこの小山さんと次年度の団長の大坂さん3人が大人ということでついていきました。これは青年高校の合唱クラブですかね、とても素晴らしい歌を披露してるんで、これがあの家族と会って、ここで記念写真を写してそれぞれの家に行くと、ここにも写ってますね、青年高校の前。これはあの校舎の外観でちょっとみんな一緒に撮りましょうと言って撮ってくれた写真です。これはあの合同例会だと思います。あの台湾 の台北市の何クラブが合同の例会がありまして、ここには高校生はいませんで、私たちロータリアンとロータリアンだけとの交流会ということで、いくつかのロータリークラブの会長が並んでまして、会長というのは向こうは社長というんですね。社長と書いて会長、幹事と言わないで違う、監督だったかな、監督というのが幹事でした。同じ漢字を使いますけど、それぞれ言葉字がそれぞれ違うところが面白いなと思ったところです。まあ、高校生がいますけど、何でしたっけ、紹興酒での乾杯が強烈でして、そんな記憶がないくらい強烈な記憶です。これは淡水という町なんですね。海岸にある台北から1時間ぐらいで行ける場所ですが、昔あのオランダとかイギリスのこう砦があったところが観光地になってまして、ちょうど土曜日だったんで台北の人たちがみんな遊びに来る場所でした。すごく賑わってまして、こういうやっぱり食べ物屋さんに行列ができていたりして、台北ではないんですが淡水という1時間ぐらい離れたところにある海岸寄りの町をちょっと散策をしたりしてきたところです。まあ、台北の人の、まあ、日帰りあのお遊びコースというようなところの街でしょうか。あの九分というところが有名でしたけどね、九分は皆さんご存知かと思います。知ってる人は知ってると思いますが、あの千と千尋の神隠しのモデルになった街じゃないかというのは、後日九分というのがあるんですけど、そこは去年行ったから行かないと、今年は淡水だということで、淡水、今年は淡水にさせていただきました。あと松山空港と羽田空港っていうのが、あ、これ高校生です。あの高校生がちゃんとこういった衣装を着てですね、みんなにいろんなことを披露してくれるということで、あのロータリアの人たちと、あと高校生も一緒に楽しむ、大人も高校生も一緒に楽しむと、非常に楽しいあのパーティーでした。あと空港は羽田空港から松山空港といいまして、昔の国際空港なんですが、これがまた台湾の街のど真ん中にあるものですから、非常に便利で、空港からホテルまで5分ぐらいの距離です。ですからもし台湾に行くんでしたら、羽田松山空港便を使うと台北に非常に簡単に行けるからいいですよということを教えてくれました。もう一つ1時間ぐらい離れているところに新しい国際空港があるんですけど、それは成田空港から行く国際空港で、台北の街の中までちょっと時間がかかると、どこの国も同じようなことをしているんだと、日本の成田と羽田という関係になってますし、韓国のインチョンと、今金浦はどうなんでしょうかね、 関係に行ってまして、台湾も同じような形の国づくりをしているなという感じがしました。あと5分ぐらいですが、質問ありませんね。じゃあ眠かったらじゃあごめんって終わりにし、岩村さんと横山さん、あと何か付け加えることありますか。いいですか。はい、大切なことはこのお二人は今2年生です。で来年3年生になりまして、来年今度今3年生か、じゃあ2年生伝えてくださいね。2年生に、来年新潟県がこのインターアクトのこの台湾の人たちを受け入れるということで、新潟県からも本当たくさんの人が台湾に行かなければダメだという形になってます。はい、
何、
はい、
何、
インターアクトのメンバー、はい、現在のインタラクトメンバー、すみません、中国のメンバー何人くらいになりますでしょうか。
20人
くらい。今現在20人、20人くらいだそうです。
今年の1年生、
いや今年の1年生は4人足りました。
はい、じゃあ2年生と3年生で、あと十数人、合計20人。はい、新潟県のインタラクトのメンバー数としては非常に人数的には十分な人数だと。いろんなインタラクトはね、人数、新潟県内で11かありますけど、その中では人数としてはやっぱり非常に多い人数のインタラクトと比べるというふうに考えていいと思います。あとインタラクトについてちょっと説明します。新潟県はこういう形でインタラクトクラブとボランティアクラブとかをダブル形でやってますから、大体一つのクラブが10人とか20人とかが多いですね。関西の方に行くと、前に話したかもしれませんけど、非常に大規模にやってる学校があって、他のクラブに入っていてもインタクトクラブにも入れるということで、インタクトクラブのメンバーが100人とかですね、200人という学校があります。あともう一つは生徒会の執行部になると必ずインタクトクラブになるというような高校も結構あるそうです。あとインタラクトクラブがその文化、高校の何でしたっけ、いろいろ文化団体の指定を受けるといろんな形で文部省の補助があるというような形で、県によってはそのインタラクトクラブが教育委員会とか国の補助を受けられるような形に仕組んで動いているインタラクトクラブもありますが、新潟県はまだそこまで行ってないという状況です。そしてインタラクトクラブ全国会議というのも実はもうすでに 何十年も経ってるんですけど、日本では開かれてないという状況で、インタラクトクラブの全国会議を開きたいというのが今一生懸命活動しているインタラクト のメンバーの一つの夢のようですので、そんなことも将来的にはもしかすると、これは今度日本のロータリークラブの方からもしかすると話があるかもしれないかなというところです。いずれにしてもこの中央高校インタラクトクラブを柴田中央ロータリークラブの皆さんの力で、育ててほしいなと思いますし、あともう一つは、それぞれ緊密な関係を少しもう少し築いていければ面白くなるかなと思いますので、今日来た岩村さん横山さんもロータリークラブに逆にこんなことをしてほしいとかありましたらどうぞ遠慮なく、ちゃんと話を聞く耳を持つおじさんたちもあるんですが遠慮なくその辺の話をしていただいて、一緒に活動していければと思っています。そんなところですが、木戸委員長から何かいいですかすいません。じゃあ以上、台湾の、研修報告、その後実は群馬でも交流会をやって、また地元の群馬の人たちとも会ってまた交流を深めて、おそらくこの若い人たちにはこれから先この経験が何かの一つ必ず役に立つんではないかなと思ってますし、それを期待しています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、インターアクトクラブの皆さん、どうも大変お疲れ様でございました。例会ここで終わるんですけども、一つ訂正がございます。先ほど、最初から本日第2例会ということでお話ししておりましたが、間違えておりまして、本日は第1例会でございました。 本来であれば国家斉唱があったんですけども時間も惜しくございますので割愛させていただきたいと思います そうしましたら会長の陛下に挨拶お願いします。編集お願いします。
なんか君が今歌いやって残念だったな。後で口つまんで帰ります。これで終わります。